おはよう。昼の2時か。土曜が半分以上終わっちゃった。あ、ご飯用意してくれてんの？ありがとう。いつもごめんね。コーヒーで。サンキュー。オムレツだ、うまそう。ん？ケチャップでなんか書いた？メイド喫茶か。昇進おめでとう。そんな、でも感激だ。ん？そうだね。28歳で課長昇進は確かに大抜擢かな。ま、課長って言っても部下は役立たずがたった一人の独立愚連隊だし、実際はそんな大したもんじゃ。いや、でも本当にありがとうね。ここまでお前が専業主婦として支えてくれたおかげだよ。私が会社に就職して5年、お前と結婚してから3年。なんかあっという間だったね。お前が私の業務に理解があるおかげで仕事に没頭できたから、がむしゃらに頑張って功績が認められた。私に自由にやらせてくれて本当に感謝してるよ。なんたって新設の営業4課は私のために作られたポストなんだ。ん？あ、そう、新設部署。今までいた営業1課では私にしかできない案件を担当してたけど、私の得意分野、特殊接待、要するに枕営業だな。新設された営業4課はその特殊接待を専門に担当するセクション、営業本部長の肝煎りなんだ。うん、営業本部長ってのは今の私のボス。ほら、前から時々話してる若社長って呼ばれてる人覚えてる？おお、そうそう、昔から私に気があるあの若社長ね。創業者一族の御曹司。私が秘書していた元ボスの前社長、今はもう会長に退いてる人の息子だね。多分あと5年くらいしたら次の社長になるんじゃないかって言われてる。そして昨日私の昇進祝いで一緒にホテル泊まった相手。ま、私の課長昇進は若社長が自分で推した人事だからさ、その上司がベッドに誘ってきたら付き合うしかないもんね。ふん、詳しく報告してほしい、昨日の若社長とのベッドのこと。なんだよ、珍しく私の仕事付き合いのセックスの話聞きたがるじゃん。最近はビジネスセックスの話飽きちゃったのかと思ってたけど。そんなに聞きたい？いや、確かにここ最近忙しくて浮気報告もしてなかったけど。ああ、それって 若社長が私に本気だからか？そうでしょ。あの人って本当にずっと前から私のこと狙ってたしね。ああ、なるほど。浮気の雰囲気がある。恋焦がれてた私を念願かなってやっと抱いた男、そのセックスがどんなのだったか、私の夫としては気になっちゃうか。それで今日は私が朝帰りした時からずっとそわそわしてたんだな。もう勃起してんのわかるよ、その嫉妬で興奮してる目。久しぶりかも。就職してすぐ、新人時代、人事部長だった川地さんと毎日のように空き会議室でミーティングしてた時は、報告するたびにお前も興奮するネタにこと書かなかったよな。いつもそういう感じの目つきだった。ビジネスセックスの話でもすごく聞きたがってたよね。社長秘書になって毎日社長のベッドミーティングの相手をし始めた頃、お前と結婚するまでが一番濃厚だったかも。接待セックスに上司とのお付き合いセックス、そのストレス解消のためのプライベート浮気セックス。あの頃は報告のネタは毎日のようにあって、お前にとっては刺激的だったもんな。でもいつの間にか接待でセックスするのが当たり前になっちゃって、業務でするセックスは浮気じゃないみたいな感じになっちゃったもんね。まあビジネスセックスはプライベートの浮気と違って、私自身がこの男とやりたいなーっていう性欲からやってるわけじゃないから、仕事の付き合いでするセックスで個人的な感情があんまりないし、そういうのに慣れてきた私もだんだんノリが変わってきちゃったよね。私が性欲でする浮気の話の方が好きなんだろう。そうなんだよな。まあ取引先や上司との付き合いとか権限を持ってる人への接待セックスっていかにも仕事っぽいセックスだからね。うん。でも確かに、お前は勘がいい。若社長は情念が強い感じで、まあ情熱的だったと言えるかな。ね、意地悪な報告と甘い報告、どっちがいいの？意地悪がいい？オッケー。これ食べたら寝室に一緒に逆戻りな。今日は射精解放日じゃないけど、昇進のお祝いだから特別だぞ。
ちょっ、いきなり全裸で待機かよ。ああ、コンドームね。昨日は3個使ったよ。はい、番号確認して。こないだのが4912で、これが4915で3個。もうすぐ5000超えるね、このコンドーム。まだ学生時代だったよな。お前が自分以外の男とセックスするときはこれを使ってほしいって。投資番号がついたコンドームを大量にプレゼントしてきたときは、なんだろうって思ったけどさ。あれからずーっと続いてるよね。お前が浮気用コンドームを買い足すたびに、投資番号をマジックで手書きしてくれて、この数字が、つまりお前が許可してくれた浮気の回数になるって思ったら、
なんかちょっとした考えがあるな。私の中にこれだけの本数の浮気チンポが入ってきたことになるわけでさ。でも変な話、ちょっと心強いっていうかさ、お前が気使って薄型高級コンドームにしてくれたおかげで、浮気相手はまるでつけてないみたいって満足してくれるから、生挿入回避率高いしね。私のお守りだよ。いつもお前がくれたこのコンドームがあるから、私は安心して浮気できる。病気も妊娠も予防して、他の男とのセックスを楽しむのをお前が許してくれる証。いつも浮気チンポと私の間にお前のコンドームがあるって思いながらセックスしてる。あ、違うかな。このコンドームをつけたチンポはお前が許可してくれた浮気チンポだから、浮気チンポはお前のチンポも同然って感じかな。ベッド接待してるとき、チンポで疲れてあんあん嘘あえぎしていても、得意先のおじさんたちがチンポにこの浮気用コンドームをつけていたら、これはお前のチンポなんだって思いながら行くことだってあるよ。若社長との報告ね。
わかったわかった、そんなにせかすなよ。
あ、今日は上書きセックスするか。
オッケー、報告の内容次第な。お前のチンポがイライラして私にお仕置きしたくなったらだね。
とりあえず手こきしてあげる。
期待してビンビンに立ってる。
営業本部長、若社長は創業者一族の跡継ぎで、私が秘書してた前社長現会長の御曹司。まあそういう人だからみんなが若社長って呼んでる。今年33歳の独身、甘いマスクでイケメンと言っていい部類だね。女子社員には人気ある。大学でアメフトやってたっていうスポーツマン、筋肉質で肩幅広い、背は185くらいあるんじゃないかな。ゴルフで日焼けしててジャグは乗り回してる。仕事はかなりできるけど、育ちがいいボンボンなせいか、まあまあお人よしって感じ。モテるし、そこそこ女と付き合ってきたみたいよ。でもあんまりガツガツしてない。推しが弱いっていう感じかな。なのに今回は柄にもなく、ちょっと悪ぶって迫ってきた。そこが少し可愛くてさ。お前も知ってる通り、私が入社した時から私に気があるのが見え見えなんだけど、どういうわけか私にアプローチする感じが初々しくてさ、なんか口説き方が遠回しというか臆病なんだよ。いつも物欲しそうにチラチラ胸や足を見てきて、そのくせ全然グイグイ来ないなって。普通なら今回の昇進人事で私に恩を着せてストレートに抱かせろって要求しそうなもんなんだけど、それをためらって妙に紳士ぶって強引には迫らないわけ。でも私の方から本部長、お礼に一発やらせましょうかって言いに行くのもおかしいじゃん。今までモテてきたお育ちのいい男がビッチな私相手には攻めあぐねてるって感じなのかな。 涼子くんの昇進祝いに二人で食事をしようって言い出したところで、私は内心、ああやっと自分から直接誘えたね、頑張ったねって微笑ましかった。それでお前には明日多分泊まりになるって予告したわけ。そもそも今回の私の昇進人事は営業本部長である若社長の意向でさ、私に気がある若社長が多分私と直接の関係作りたくて、やりたい一心でいろいろ手を回したんじゃないかな。本来の人事の慣例からすれば、せいぜい営業一課の副課長とか課長代理みたいなポストが妥当なんだけど、一課の課長と私折り合い悪いからさ、私の独立グレン隊を作った方がいいってことでね。んで若社長と二人きりでホテルのレストランで食事して、食後のコーヒー飲んでる時にバーラウンジで一杯どうって言われて、え、もう次はホテルの部屋連れ込めよってちょっとずっこけた。そう、産いんだよ、見かけよりもずっと産くて、これまで接待や付き合いでベッド誘ってくるおじさんたち、みんなもう少しスマートで、もしくは逆に下品で直接的だったり、力関係に物言わせて脅したりすかしたりで、私も、あ、はい、わかりました、言うこと聞きます、優しく抱いてください、みたいにスムースに持っていかれてたから、こういうの久しぶりでドキドキしちゃったよ。で、バーで親密な空気作って、低い声でくどく雰囲気出してきて、君は優秀な仕事人というだけじゃない、素敵な女性だ、僕の直属で働けるようにしたい、わかる、部屋を取っているんだ、とか耳元で囁いてきてさ、君が結婚していても構わない、もっと親しくなりたい、なんて、なんかあくまで私の個人的な好意を取り付けてセックスする雰囲気にしたいみたいで、仕事の取引として抱かれるならともかく、プライベートでの色恋の感情に持っていこうとするから、ちょっと困ってさ。ほら、私結婚してるでしょ？あんたと。結婚してる立場からは、それにハイハイうなずくのってどうかと思うわけよ。だってそう言われたら断る流れになっちゃうんだよね。人妻である私の立場をわざわざ言葉にされて、でも好きだみたいなこと言われるとさ、仕事関係の相手とプライベートな浮気って私としてはノーだし、そういえば私ら二人のルールも結構変わったよね。以前は私が男の浮気相手になるのは嫌だったから、奥さんや彼女がいる相手は NG だったけど、私が就職してからは、接待や業務でするビジネスセックスは、厳密には浮気じゃないってことで、妻帯者や恋人がいる相手でも OK になったし。そうでもなきゃ、取引先の接待や上司との付き合いもダメだもんね。だけど、仕事の付き合い手ならセックスするけど、仕事関係者と浮気するのは嫌っていうのを理解してもらうの難しいよね。それに若社長がやっと口説いてきたのを無下には断れないし、しょうがないからそういう感じの言葉には曖昧に何も答えないで黙ってスルーしてたのよ。それを若社長がどう思ったかはわかんないけどさ、でも空気読めない男だから食い下がってくるわけ。仕方がないから、そういう思考だと思って付き合うかってなって、少し酔ったみたいです、お部屋で休んでもいいですかってとぼけながら腕に寄りかかったら、 若社長顔赤くしてさあれなんかちょっとこの人可愛いなってそれで部屋まで行く間ずっと黙ってるから緊張してんのかなって思ってたんだけど、部屋に入ったらいきなり荒っぽくキスされた。こんな風に。若社長すごく興奮して鼻息を楽しながら舌を入れてきて、うん、豹変よ。急に乱暴に抱きつかれてちょっとびっくりしちゃった。スーツの上から胸を揉んできて、何度もキスしながら上着を脱がされて、まだ部屋入ってすぐの廊下みたいなところだよ。すごい情熱的っていう風に思われたいんだろうなーって。でもスカートの裾から手が入ってきて、私がパンストじゃなくてガーターストッキングつけてるってことに気がついて、生の太ももに触った時一瞬手が止まってさ、内ももを撫で回しながらまた深くキスしてきた。ずっと黙ってキスしながら服を脱がしてまさぐってくるのエロいよね。それでスカート正面から入ってきた手が、今度はパンツの中に直接差し込まれて、あっって思ったら、もう指がツッブンって中に滑り込んできて、若社長が低い声で耳元でささやいてね、もう濡れてるって。すごい恋人気取りな感じで臭いなって思う一方で、ちょっとグッときちゃったそういう雰囲気私好きでしょ。いい男ぶったやつに強引にやられそうな感じ、興奮する。それからまたキスされた。指がまた入ってきて、そう、こう指入れて、それでぐちぐちされて、この人指うまいなって。私もお返しに若社長のズボンの前に触ったら、もうガッチガチに勃起してて、キスしながらお互い触り合った。そしたら若社長の方がもう我慢できなくて、ベルト外してジッパーを下ろしたから、私はしゃがんでパンツからチンポ引っ張り出した。ビーンって勃起が飛び出して、色は赤黒くてしっかりむけてる。長さは17センチくらいで、まあまあ長い。硬くて、狩りがパッキリ張ってて、竿は全体的に少し細身だけど、太さは十分。祈祷の方が大きくて、頭でっかちのつくしみたいなタイプ。匂いは無臭で、金玉は琵琶くらいで大きめ。こんな風に、2、3回しごいて、垂れるかまんじること味見したら、ますます硬くなってきて、エラチンを始めたら、若社長、壁にもたれかかっておとなしくなっちゃってさ、チンポ握ると男ってすぐに、おとなしくなるよな。おとか、フェラチオに浸ってうっとりしてんの。フェラチオ今日は勘弁して。一晩中若社長にフェラしてたんだ。顎も舌も疲れちゃった。その話、 これからするから。それで若社長をベラチオしてたら行きそうになって、もう入れたいって言い出して、私がバッグからコンドーム出してつけた。そしたらしゃがんでいた私を壁に押し付けて、後ろから強引にスカートめくってチンポを押し付けてきて、嘘ってくらい乱暴に入ってきた。ベッドに移動するくらいの余裕もないのって思ったんだけど、要するに私も四つん這いに膝ついて壁に顔を押し付けられた状態。パンツ半脱ぎに吊り下げられて、タイトスカートをまくられたところに、若社長は尊虚するみたいな格好でバッグからチンポ入れてきたわけ。その瞬間が最高に興奮した。ズブーって一気に奥に突っ込んできて、自分ですっごい濡れてるのが分かった。一番奥をズブって一気に疲れるのってゾクゾクする。やばい、行くかもって思わずギューって締めたら、若社長がうめいて、それから猛烈に動き出した。動き出したかと思ったらって本当に巫女すり犯でピュッて出してすっごい早かった。よっぽど興奮しちゃったんだね。
でも私が服着たままなのを、後ろからスカートめくってパンツ少し下ろしただけで挿入したがるのって、秘書してた時の社長が好きでさ。私秘書時代はタイトスカートのスーツにノーパンでオープンクロッチストッキング履かされてたじゃない。社長がいつでもはめられる準備をしている秘書をそばにはべらせるの好きだったんだよね。ま、とにかくそういうところ、やっぱり親子なんだなって思ったよ。乱暴に入れられた時、私も最高にムラついたんだけど、あっという間に終わっちゃったのが不満でさ。でもそういう顔を決して表に出さないのが一流の接待だから澄ました顔で、まだし足りないですよねってフェラチをしながら、素敵ですよって褒めてさ。そしたらやっぱ育ちのいいボンボンだからさ、気を許したのか、臆面もなく何度も涼子くん好きだって口走るようになって、やばいなこの人って思ったね。こっちは自分より立場が強い相手が仕事上の権限を振りかざしてるからセックスに付き合ってんのにさ、個人的な行為でセックスしてるわけないじゃん。そこに好きとか言い出すのってかなりセクハラじゃん。対応に困るんだよね。って、お前はそこに興奮するんだよな。そうだよな。そういうことに私が困るところ含めて、生の浮気っぽい感じでいいんだろ。ま、私はあくまで仕事上の付き合いで上司とセックスしてるという姿勢を崩さないようにしてさ、スンって感じでスルーして、またコンドームつけて、今度は騎乗位でズプって、スパイダー騎乗位したらすごいすごいって褒めてきてさ、こんな気持ちいいセックスがあるのかとか、私のテクニックにメロメロになってあえいじゃって、お育ちのいいイケメンをアヘアヘさせて、ちょっといい気分だったね。ドヤ顔が表に出ないように抑え込みながら、じゃあそろそろ私も楽しんで軽く行こうかなってペース上げたら、またビュッて出しちゃって、この人ソーロいや、お前といい勝負じゃないかな。でもなんか憧れの涼子くんを初めて抱けて感動してるとかなんとか取り繕ってさ、3回目は君を楽しませるよとか言うんだけど、いやー疑わしいな、コンドームラストワンだよって。でも割とすぐに立って、ご希望が正常位だって言うから、肉便器のポーズでお迎えしてあげたよ。さすがに3回目は余裕があって、
ゆっくりゆっくり探るように浅く深く中を動いて、そしたら私の気持ちいいところに気がついてさ、そこチンポ当たるの好きなんですって教えたら、しつこくそこをこするようにピストンして一生懸命私を行かせようとしてきた。ん？お前のチンポとどっちが良かったか？意地悪報告でそれを聞いちゃうってことは若社長のチンポの方が良かった。だって耐久力はお前とどっこいだけど、サイズは申し分なかったよ。アメフトで鍛えた大きな体で抑え込むみたいに激しいピストンしてきて、ふわごとみたいに涼子好きだよって耳元でささやいてきてさ、この人私のこと本当に好きなんだなって、私に恋焦がれてた若社長にとってこれが結婚初夜みたいなもんなのかもって思ったら、優しくしてあげたくなった。ん？行きそう私が他の男に優しくしたら嫉妬しちゃうんだね。あんたの奥さんはビジネスセックスでもなんだかんだ情け深くしちゃうビッチだからね。赤社長すごい激しいピストン好きって少し大げさにのけぞったら、赤社長も涼子涼子好きだって言ってキスしてきてさ、うん、これが最後のゴムだし接待なんだからここは行ったふりしてあげないとなって思って、私の方から腰使ってチンポ締めながらギューって大式ホールドしながら両手を首に回してしがみついてキスしながら射精させてやった。ん？編んでる？出ちゃうんだ。私にフェラチオもしてもらえないし、上書きセックスもしないで、私が若社長のチンポを優しく受け入れてマンコで行かせた報告をただの手こきで出しちゃう。うん、いいよ。キスしながらしこって絞り出してあげる。キスして若社長にラストスパートピストンされながらサービスで嘘喘ぎしてあげたら、リョーク行けって言いながら射精されちゃった。嘘喘ぎはね、こんな風に若社長のチンポいい、チンポそこ当たるのいいです、行きそう、行く行く行く行く行く行く、ダメ、出た出た、出ちゃったね若社長もこんな風に私の中でチンポドックドックさせて気持ちよさそうに射精してた。うん、まあすごい早漏チンポであっという間にゴム3個使い切って楽だったなって思ったんだけどさ、若社長まだやり足りないみたいで、その後ゴムがないなら生でしたいって食い下がるんだよね。いやいや、そこで無理やり生ハメしようとしてきたから厳しく叱ってやったよ。若社長のこと嫌いになりますよって。そしたらシューンってなっておとなしくなった。 チンポ握れば操れるタイプだからちょろいよ。ただまあ、その後もベッドでいろいろ話をしていると、いつの間にかまたビンビンに立たせて、生ハメ我慢する代わりにフェラチをして欲しそうにしてるから、そうなったら黙って手を伸ばしてしごいて加えて、じっくり時間かけて舐め上げた。玉をしゃぶったりお尻を舐めたりしてね。お尻舐めてる時なんか、こんなこと誰にでもするのか、クソ、行く、涼子飲めとか気持ちよさそうなくせに怒りながら射精してさ。お育ちはいいけど自分本位なところあるから、乱暴なセックスの素養はあるんだよな。さすがにフェラ3回出したら精液の味も薄くなってた。私だけシャワー浴びて出てきたら、若社長グーグー寝てたから、5時くらいにメッセージ残してそっと部屋出て、そんで家に帰ってきた。というわけで、ご希望の意地悪報告、こんな感じでよかったかな。あんまり意地悪じゃなかったかも。今日は上書きセックスする前に出しちゃったけど、満足した？ならよかった。若社長の評価ねえ、意地悪報告基準でなくて賞味のところ、まあこっちが行くふりするのが不自然ではないくらいには、私を行かせようとしてたのは評価するかな。総合評価は20点。チンポはまあまあ、体力の方は悪くなくて、フェラと合わせて6回射精できたのは今後に期待って感じかな。テクニックは全然大したことない。っていうか、ほとんどの男って大してセックスうまくないんだよね。だけどそういう下手くそセックスの男でも射精させてやった、こいつ偉そうにしてるくせに私のマンコで言ってやがんの、ってチンポ任せて征服してやったって感じがするのが楽しい。そうだね、若社長は私のことマジで好きなんだと思うよ。すごいラブで、私を自分の女にしようと頑張るところも悪くはなかった。それで多分、もしこの女は自分の女だって思ったら、地金がはげてもっと自分勝手で乱暴なセックスするんだろうな。ただ私が他の男としていることが気になるみたいで、そのことをすごく聞きたがるのはちょっとめんどくさいかな。ま、そもそも既婚者に対して何を言ってるんだお前って感じなんだけどさ、こういう相手はつけ上がらせるとダメなんで、挑発して余裕があるところを見せて、挑み続けるように仕向けて手玉に取るって感じで付き合うことになるんじゃないかな。そりゃまた挑まれたらセックスすると思うよ。だって直接のボスだし、将来の社長なんだもん、断れないよ。もしプライベートでだったら二度とセックスしないけどさ。あ、そういえば社長になったら私を秘書にしたいんだってさ、前の社長みたいに。もしそうなったら、多分だけど、また前に秘書してた時みたいに若社長に付きっきりで専属のベッドパートナーになるんじゃないかな。涼子は俺の女だって若社長をいい気にさせたら、私雑に扱われそうね。そう思わない？大丈夫だよ、私はそういう男の扱いがうまいからさ。ねえ、これはマジな私たち二人の将来の話なんだけどさ、いつか私たちの赤ちゃん欲しいってなったら、その時はピル飲むのもやめて子作りの準備しないといけないし、私は産休して育児休暇も取るだろ。だけど また仕事に復帰した時にこれまでのキャリアを不意にしたくはないじゃん。そのためにもさ、今の社長や若社長とつないでおかないとさ。だから、分かってくれるよね。ありがとう。私もっと頑張るよ。赤ちゃん産んだ後も、私は体を鍛えて、この魅惑のスタイルを維持して、復帰しても今みたいに、ガンガン仕事できるいい女でいないとさ。なるべく毎日、いろんな男とセックスして、もちろん、お前とのこういう時間もちゃんと作って、お前も子作りのために、週一の射精管理しっかりして、もっとチンポ鍛えてさ。あ、でもさ、赤ちゃん産んだ後って、締まり、どうなるんだろう。人妻のマンコも、計算部のマンコも、全然味が変わるし、その方が好きって人もいるんだよね。え？私のマンコがどう変わるか、お前も楽しみ？何？また立ってる。今日はもうダメだよ。はあ、でもなんか私もムラムラしてきた。ねえ、今日これからシュンと会ってきてもいいかな？なんか、ちょっと不完全燃焼だから、思いっきり気心知れたセフレと満足いくまで浮気したいかも。そしたらまた解放日に、お前が気持ちよく射精できる報告ができるじゃん？ね、いいでしょ？ほら、ほら、ほら。いい？本当？ありがとう。着替えて出かける準備しなきゃ。じゃあお前は射精解放日まで我慢な。
ごちそうさまでした。うん。じゃあ、今日一泊だけど、出張行ってくるね。ああ、そうね。今夜もベッド接待あるかもだけど、お前のコンドーム6個も持ってるから大丈夫。わかった。報告楽しみにな。え？若社長なんか同行しないよ。一緒に来るって言っても断るし、あの人嫉妬しちゃって逆に接待の邪魔。今日は部下と二人でね。モーニングコールのメッセ送ったのに戻りがねえな。電話入れるか。出ない。おーい。あ、もしもし、ケイスケ？二度寝してないでしょうね。本当に大丈夫なの？新幹線の時間、そう。そのためにわざわざ新幹線のビジネスブース取ってんの。移動中もみっちり予行演習するんだよ。はい。はい、遅れないように。寝坊はしてなかったみたいだけど、余裕なくバタバタしてんな。危なっかしい。ああ、例の私の一人しかいない使えない部下な。もう二年目なのに、頼りないお調子者でさ。同じ大学出身で、しかもサークルまで同じだって言うから、面倒を見てたんだけど、 なんかいつまでも学生気分が抜けないやつで、でも妙に懐いてるってことで、今度の人事でも私の下についてきた。石黒圭介ってやつ。大学のサークルの後輩って言っても4期も下だから、私の卒業後に入学だろ。だから大学時代は私とは面識ないはずなんだけど。え？知ってるかも。うん、圭介、石黒圭介な。え？それってどんなやつだった？チャラくて？あん、そうだね。あ、割と日焼けしてるかも。がっちりしてて、うん。おー、そう、付属高校からの内部進学でラグビーやってたって。え、すごい、お前めっちゃ知ってるじゃん。お前の一つ下？いやいや、そんなことないと思うけど。だって計算合わないじゃん。それなら私だって知ってるはずだし。ん？じゃあ留年でもしてたのかな。2回留年？そういう話は聞いてないけど。私は全然覚えてないな。そんなら面識あったのか。いや、やけに親しげにグイグイ来るやつだなって思ってたけど、私全然忘れてるっていうか、印象にないな。うん、遠い後輩のくせに随分懐くなって。ああ、だからなんか大学時代のサークルの話をちょいちょい振ってきては、噛み合わなくて変な空気になってたのかな。ああ、悪いことしたな。じゃあってことはお前って圭介と仲良かったの？は？よくない？仲良くしないでほしい？何それ。あ、ごめん、もう出ないと。その話帰ったら聞くわ。聞かせて。じゃあ行ってきます。
あ、
忘れ物。
あ、もしもし。あのさ、部下の石黒ってやつが私に君にしたいって言ってんだけど。うん、そう、君に。あのマンコ舐める君に。一応事前に許可取りというか報告の電話。あ、いや、今日特殊接待がなくなってさ。ああ、それが意外なことに石黒のプレゼンが思いのほかうまくいっちゃって、だからそのご褒美ってことで君にさせてやることになってさ。いや、約束しちゃったんだよ。そう、プレゼンで契約取れたらご褒美って。どうせ無理だと思ってたら契約取れちゃってさ。まあ、約束は約束だから。部下との約束破ったら上司はやれないんだよな。ってことでしょうがないんだけど。まあ、君にだけだし。うん、それ以上はさせないし。私だって部下にやらせるつもりはないって。大丈夫大丈夫。え？あ、そう、石黒圭介。え、大学の時？私と圭介が？え、嘘？全然覚えてない。そんなことあったっけ？ いや、やってないと思うけど。うん。うん。まあ、確かに。ああ、そうだね。当時新刊でサークルの新入生全員食ったことあったね。ああ、じゃあ、やったかもしれない。え、お前、ケスケ嫌いなの？お前の嫌いなやつだったからやらせてほしくなかったんだ。あ、ごめん、あんまり覚えてないってか、マジで覚えてない。言われてみればそんな気もするんだけど、具体的に思い出せないんだよな。ん？ああ、そっか。朝お前がなんか言いかけてたのってそのことか。いやそうだっけかな。あ、でも忘れたってことは大したことなかったんじゃないか。うん、当時の私、ケイスケのチンポのこと大したことなかったとか、そんな風に言ってなかったか？あ、言ってたでしょ。それじゃあ心配ないって。私の印象に残ってないってことは、どうせそっちんだったんだろう。よく聞こえない？ん？あ、ごめん。デカチンって言った？ちょっと、ここ電波悪くて。まあ、とにかく大丈夫だから。どの道同じ会社で、上司との付き合いならともかく、部下なんかにやらせる理由はないからさ。大丈夫、大丈夫。ああ、もう切るわ。また明日な。
お待たせ。いつもお風呂長くてごめんね。さて、お待ちかね報告タイム。今日はどうする？意地悪がいい？それとも甘いのがいい？おお、よしよし、そんなに不安だったのか。じゃ、ご希望通り甘い報告にするな。もう触る前からビンビンじゃないか。可愛いチンポ立てちゃって。その顔、とろけちゃって。まだ触っただけなのに気持ちよさそう。シコシコしてるだけで出しちゃったら、せっかく甘い報告なのにもったいないぞ。ちゃんと最後まで出さずに聞いて、上書きセックスしてくれよな。じゃ、ベッドに横になって寝て。あっち向いて。そう。甘い報告の時はいつもこうして添い寝して、後ろからお前を抱きしめながらしこるのがいいんだよな。ごめんな、お前が心配してた通り、結局ケイスケにやられちゃったよ。私、注意してねって、お前が忠告してくれてたのに隙があったっていうか。ほら、これ使ったコンドームのパッケージ、持っていった6個使い切っちゃった。ケイスケがね、ご褒美に君にさせてほしいって言うから、私としては普段あまり役に立たない男の部下をいつも通り顎で使って舐め犬みたいに奉仕させるつもりでさ、なんていうか都合よく使ってストレス発散してやるくらいに思ってたんだけど、ほら、取引先と特殊接待するつもりでいただろ。 それが思いがけず空振りして、するつもりでいたセックスをキャンセルしたから、なんか正直ムラついていたんだよね。だから君にさせてほしいって言われて、それでムラつきを発散するのにちょうどいいかなって割と乗り気になっていてさ。うん、順応って話ね。電話の後、ホテルの私の部屋に入れてやって、私がパンツだけ脱いで部屋のソファーに座って、足開いて、その前の床にケースケを座らせた。シャワーも使わず、私のあそこ舐めさせてやろうってちょっと意地悪のつもりで。そしたらケースケのやつ、クンにしながら自分でチンポしこってもいいかって言うんだ。面白いから許可してやった。その代わりシコシコしていったらクンに終わり、あと口以外で私の体に絶対触るなって条件つけてさ。私、学生時代にケースケとやったことを本当に覚えてなかったから。覚えてないってことはどうせそちんなんだろうって鷹をくくってたんだ。お前と大差ない可愛いチンポかもって。でもケースケがパンツ脱いだら目を見張るようなデカチンだった。これまででベスト100には入るサイズでさ、狩りの内がパンパンに尖るみたいに張り出して垂直に勃起してて、あれ、これ見たことあるかもなーって気がして、私好みの形だったし、でも前にやった時は私は60点って評価してたらしいんだよね。やっぱお前にもそう報告してたのか。マジで忘れてたんだよな。この1年以上全然気がつかなかった。ケンスケも私があえて知らんぷりしてんだと思ってたらしい。それで、だけどこんなデカチンで低評価ってことは案外見かけ倒しだったんだろうなって思って。だって私が何にもしてないのにチンポビンビンにしてんだから、意外と敏感で早漏な脆い勃起なんじゃないかなって予想したわけよ。でも私ここしばらく接待で年配のおじさまたちの相手ばかりしてたから、ほら、フェラチオやアナルナメのご挨拶しないと完全な戦闘態勢になれない人たちに慣れちゃって、これはちょろいんじゃないかなって油断してたとこもあるんだよね。クンにしながらしこってたらどうせ興奮して勝手に出して終わるかもって。そしたらまずクンにが超絶強くて、最初にレロンって舐め上げた時ゾクってして思わず声が出ちゃった。声出さないように感じてるのがバレないようにしようとしてたんだけど、そんなのどうでもいいくらいやばかった。夢中になってしゃぶりついている私のマンコにシャワーも浴びてないのに、ケースケ、私の目をまっすぐ見ながら私のマンコをすすり上げて、普段の仕事中から気がついてたけど、あいつスーツ姿の私のお尻を目で追っていて、きっとここを舐めることを想像してたんだろうな。その舌がゆっくり合うようにマンコの隅々を舐めます。私が欲しいところに欲しい舌の動きが来て、しかも丁寧に丁寧に同じところ何度もゆっくり舐めるんだよ。小陰唇のビラビラを唇でついばむように挟んで、
舌でチロチロ舐めて、それからついにその舌先が入ってきた。私の中に落ちるように私の中を味わって、はあ、この国って、中からじわーっと本気汁が流れ出してきたのが自分でわかる。あっと思った時は勝手に言ってた。うん、言ったよ。舐められただけでいけるもん。しかも何度も何度も言って、ケイスケにも言ってることバレバレだったけど、言ってないって言い合ってさ、私の腰が勝手に逃げるように跳ね上がっちゃって、腰をケイスケが抑え込みながら舐めてくれたらいいのにって思ったんだけど、触っちゃダメって言っちゃったの。後悔した。それでケイスケがチンポしこりながら我慢汁でわざとくちくち音を立ててさ、うわーってチンポのやらしい匂いが漂ってくるんだよ。頭ぼんやりしてチンポ欲しくなってきちゃって、でもダメだ、部下にやらせたら上司として示しがつかないからってぐっとこらえて、いいからもうさっさと出して終われよこいつって思ってたんだけど、指使ったらもっと気持ちよくできるんすけどね、触るの禁止ですから残念っす。あー、課長のマンコ舐めながらしこるのセックスしてるみたいですっげーエロいっすとか言って、私がムラムラしてるの見透かしてるみたいに挑発しやがって。だからそんなこと言っても無駄よ、私は60点のチンポなんか欲しがらないわって諦めさせようと睨みつけてやった。それでもし自分でしこってなかなかいかないなら、私が手こきで射精させてやるって言ったんだ。それで出しちゃえば君にも終わるしさ。でもケイスケのやつ、手こきなんかしないでいいって言いながら自分でチンポくちくちしこってるところ見せつけてきて、しつこくマンゴに舌をほじれてくる。何度も生かされすぎて私クラクラしてきて、このまま君にで生かされ続けたらそのうち力尽きてやばいなって、ぐったりしたところを無理やりチンポでズープされるパターンもあるかなって心配になってきてさ、それ想像したらまた興奮していっちゃって、何度も気張って言ってないふりしながら行くから消耗しちゃった。とにかくケイスケを手こきで行かせて終わりにしないとやばいって思ったんだけど、でもケイスケはずっと君に続けて私にチンポ触らせるつもりがなさそうなんで、だから一旦ちょっと休憩することにしたんだ。休憩を挟んで君にをやめさせて、行き過ぎて乱れた呼吸と体勢を整えてから隙を見て攻めに転じようとしたわけ。ところがケイスケがビンビンのデカチンを突きつけるように見せつけてくるから、チンポから目が離せなくなっちゃって、私がチンポ欲しがってるのが顔でもろバレでさ、これもやばい。それで私はケイスケに背中や肩をマッサージさせることにしたわけ。うつ伏せになってケイスケのチンポ見なければ落ち着いて休めるし、うん、ごめん、行き過ぎて判断力鈍ってたから、それが間違いだって気がつけなかったんだよね。うつ伏せで無防備になった私の上にケイスケが覆いかぶさって、そのまま寝バックの体勢でズプされちゃった。私寝バック弱いじゃん。くんにでマンコがグズグズのトロトロにとろけて、硬いチンポで奥にツンって感じが欲しくて、ものすごくうずうずしてる状態だったところに、しかも不意打ちで入ってきて、あ、 ろ、セックスはダメだって言ってるのに、あいつ乱暴に奥まで突っ込んできて、みっちり根元まで固いチンポで私の中を楽しむようにバコバコ腰を打ちつけてきた。太くて長くて刈り高の硬い硬いデカチンで私のマンコ即落ちしちゃった。しかも私のことののしりながら鬼ピストンされて、うん、ののしり。ケースケが耳元でずっとやらしいことささやいてた。ずっと課長のマンコにリベンジ狙ってたんすよとか、ようやくこの締まりのいいマンコに突っ込めたとか、取引先とはためらいなくマンコするクソビッチ上司のくせにもったいぶりやがってとか、イライラ金玉の中身全部注いでやるみたいな感じ。うん、それ言われて私興奮して、当たるといいところを狩りがこすり上げて、脳天まで快感が突き抜けて、バカみたいに行く行くしか言えなくなっちゃった。行くって自分で言うと、マンコがこび出して勝手にギュギュギュってチンポ締め付けて、チンポ食いしめれば食いしめるほど感じて、めちゃくちゃ生かされた。あ、出る、出ちゃうの？私が部下にホテルで侵されて罵られながら言ったことに興奮して射精しちゃうの？うん、出して。寝バックで乱暴に射精されたことに嫉妬して、出して。ビューって出た。お、ビュービューって、はあ、出た出た。
すっごい出たね。こんなにザーメン飛び散らかしちゃって、チンポもぐちょぐちょ。
お掃除しよっか。
じゃあストップ。せっかく立ったんだから出したらもったいないもんね。え、報告の続き？まだ上書きセックスしてくれないの？分かったって、話す話す。その後、2回目はね、よくもレイプしたなって私が怒って、ケイスケのチンポ握って、まあ説教して、そしたら叱られてんのにずっと固くしたままなんで、反省しろって感じで言った直後なのに、きついフェラチをしてやったんだったかな。うん、レイプは絶対ダメだって厳しくね。それで部下ならちゃんと上司をねぎらってベッド接待しろって。私一回チンポ入れられると満足するまでしたくなっちゃうじゃない？あ、いや、お前とのセックスはお前が行けば満足だけどさ、好きでもない男とのセックスならせめて満足いくまでしないと収まりがつかない。上司のセックスにちゃんと付き合え、やりたいだけで自分勝手に終わるのは許されないぞって、あ、ビジネスセックスの教育をね。私も管理職だから、たった一人の部下だからこそしっかりしつけないとさ。 だから2回目はスパイダー騎乗位で私が好きに動いて、ケイスケが勝手に行かないようにズボズボしたしました。多分それで私2回くらいは行ったと思うよ。ねえ、怒ってるの？だってチンポもっと硬くなった。しこるね。さっきみたいな後ろから抱きつき手こぎでいい？
3回目は確かちょっとプレイっぽい感じで下克上セックスしたと思う。下克上っていうのは立場が下の人間が上の人間に反逆するみたいな。つまり課長である私に部下である圭介が逆襲する。どっちかって、私がそうしてほしいって言ったんだけど。いや、それはその最初の時罵られたのが良かったからっていうか。実はさ、私ちょっとそういうの憧れていて、今まで会社員になってから上司や取引先とセックスしてきたでしょ。ビジネス上の力関係が強い相手にセックス要求されたらしょうがないよね、みたいな感じで。わかるよね。その逆に、自分が初めて持った男の部下に立場が下のはずの部下から侵されるっていうのも興奮するんだよ。わかってくれる？いい旦那、すっごい立ってる。またケイスケが嫌がる私をいつも偉そうにしやがってみたいに罵りながら、正常位でチンポを乱暴にズプしてきて、やめろ石黒、部下のくせに上司を何だと思ってるんだみたいな。やだ、想像してガチガチになってるの？それでケイスケもノリノリで、課長のマンコ濡れてるじゃないですかとか、いつも説教されながら課長のエロいおっぱいガン見してたんすよ。人妻のくせにビジネスセックスで使い込んだベテランマンコよく締まりますねとか、口じゃ嫌がっても俺のチンポに夢中で息狂って、このインランビッチマンコ射精で悪夢しろとか。私普段からケイスケに厳しくしてるから、逆にそれをなじられながら、仕返しピストン食らえって鬼ピストンされて、めちゃくちゃ盛り上がっちゃった。行きそう？ダメだよ、まだ行っちゃダメ。だって今日は甘い報告してるんだからさ、ちゃんと謝らせてよ。ごめんなさい、セックスさせてよ。じゃあこれも報告しとくね。あのね、ケイスケが私のセフレになりたいって言ってきたの。
違う違う、もちろん断ったよ。ケイスケは部下なんだからプライベートの関係にはなれないし、だからセフレにはできないって。ただでも部下のうちはセフレには絶対しないけど、私は管理職だから部下の色をっていうかさ、部下持つと叱るばかりじゃなく、そういうことしないといけないんだよね。時々はご苦労様みたいなことしてあげなきゃいけない。褒めたりねぎらってご褒美をあげる感じ。しょうがないだろ。ほら、以前は人事部長とか社長とホテルでの泊まり込み会議してたじゃんか。今だと若社長とのミーティングな。そういう上司と部下の仕事上のコミュニケーション、仕事の付き合い、 いつもしているベッド接待とかそういうのと同じ業務のうちっていうかさ。だから決してプライベートなセフレとか浮気じゃないよ。好きとか嫌いとかセックスがうまいとかそういうのと関係ない。あくまで業務的なやつ、仕事の付き合いな。もちろんお前が望むならちゃんと報告するからさ。こんなに固くして想像してるの？私が遅く帰ってきて圭介にご褒美あげたことをこうしてお前に報告するの。セフレになりたいって言ってきた部下を上司としてなだめて仕事させるために仕方なくベッドでケアする私を想像してるね。いいよね？分かってよ、私も管理職で部下がいるといろいろ大変なんだよね。ありがとう。こんなに固くなってすぐ出ちゃいそう。大丈夫？上書きセックスできる？私油断して部下にレイプされちゃったのに、その後合意で結局一晩中下克上プレイを楽しんできたよね。どんなセックスしてきたのかを正直に報告したんだから。きつーくお仕置きチンポして、出張先のホテルで部下のチンポにアヘアヘ言わされてセックス楽しんじゃったビッチ妻のマンコを厳しく叱りながら上書きセックスして。お仕置きチンポ、マンコ生ハメ、ねえ叱って、私を罵って、ビッチって言って、あなたの妻なのに浮気ばっかり、仕事で他人とばっかりセックスしてごめんなさい。もっと強く奥までついて、奥にちょうだい、奥まで当てないと上書きにならないの、お仕置きにならないの。え、そんなこと言っていいの？その方が興奮して頑張れぬ。わかった。もっと奥まで、こんなチンポじゃいけない、お仕置きにならない。ケスケのデカチンの方が良かった。太くて長くて硬いケスケの浮気チンポがいい。これこの鬼ピストンいいよ。いいくの？もう行っちゃうの？鬼ピストンして勝手に行っちゃうの？まだ浮気マンコを仕置きで分からせてないよ。もう私のマンコが気持ちいいからって。
そんな、デカチンでアヘラされたちょろい浮気マンコに逆に生かされちゃうなんて。お仕置きチンポなのにそれでいいの？ごめんなさいって言わせないと。でそう、うん、いいよ。ダメって言ったのに、ケイスケのデカチンに逆らえなくて。レイプなのに気持ちくて何度もしちゃってごめんなさい。急に乱暴なピスト。ごめんなさい。ごめんね。ごめん。ごめんなさい。どうしてお仕置きしやすい。した。上書きした。最後に私のマンコに精液注いだのはお前のチンポだよ。
うん、ありがとう。うん、私も好き、大好き。こんな私と結婚してくれてありがとう。愛してるよ。私はさ、いろんな男に抱かれるけどさ、誰のものでもないよ。でもね、お前だけ、お前だけが私の男なんだからね。聞き飽きた？
ああそうだ、明日は久しぶりに河内社長と食事してくるからご飯いらないね。多分セックスもしてくると思うから遅くなる。先寝てて。
その上書きセックスは射精解放日までちゃんと待っててね。
うん、いい子いい子。